高山俊吉気分青信号。
こんにちは。認知機能検査の話を今週はしたいと思います。4年前に施行された改正道路交通法で75歳以上の人は自動車の免許更新する際に認知機能の検査を受けなければいけなくなりました。で、問題がなければ更新されますし、認知症の疑いがあるという人は医師の診断などが必要になると、こういう制度です。で、75歳以上の人が決められた一定の違反行為を犯した時には臨時の認知機能検査を受けるということも必須になりました。どれも運転する方、そしてまたご家族の方、あるいは他の交通関与者といいますか、ドライバーとか歩行者など第三者の方を守るということがその目的だというふうにされています。つまり危険な運転をさせないようにするための方策を、考える、その一環として導入された制度です、仕組みですね。で、実際にどういうことをするかということですけれども、75歳以上の方については認知機能という検査が行われる。その中身は後からお話をしましょう。その検査の中で成績をカウントしていくわけですね。成績をつけていきます。で、総合点が49点未満、48点以下ということになれば、その人は記憶力や判断の力、判断力が低くなっているというふうに、見なされまして、第一分類というふうに、分類されます。第一分類になると臨時の適性検査、先ほどお話をしました、これが行われるか、あるいは医師の診断書を提出することが求められて、認知症であるとか認知症ではないとかいう判断がそこで出ます。認知症だということになると、ここで免許が停止か取り消しになります。で、認知症ではないということになった場合には、高齢者講習というのを受けて、そこで講習によって勉強してもらうということになります。これが第一分類者の対応ですね。第二分類というのがあります。これは総合点が49点以上で76点未満の人だということになっています。で、この分類に入った人というのは、記憶力や判断力が少し低くなっていると、こういうことになります。で、この人たちはどうするかということになりますと、先ほど第一分類の方で認知症ではないということになった方と同じように、高齢者講習を受けると、こういう話になります。で、第三分類というのがあります。これは総合点が76点以上ということになった人について、その人の記憶力や判断力には特に問題はないと、心配がないということになって、そしてそこで高齢者講習は受けますけれども、時間的には短い、つまり簡略な高齢者講習で終わる、こういうことになります。で、これが75歳以上、つまり後期高齢者の認知機能検査の、いわば流れのご説明です。で、実際に認知機能検査というのは何をするのかということになります。で、認知機能検査というのは3つの検査項目がありまして、これを受けなければいけない。3つの、第一は時間の検討式。検討式というのは、検討式というのは簡単に言いますと、検討をつけることができるその能力、時間を考えることがどれだけできるかということ。 それから手がかり再生といいまして、何かものを考える、まあ、いわば手がかりをどれだけ自分の中に記憶することができるかというようなことが中心になります。から3番目に時計の描画、描画というのは描き描くということですが、時計を描かせて時計の盤面を描かせてそれが正確に描けるかということになります。まあ、実際にそれはテストですね。手がかり時間の検討式については、例えば、今年が何年で、今月が何月で、今日が何日で、何曜日で、そして今大体何時何分でやるかというようなことがさっと言えるかというようなこと。から手がかり再生ということでは、絵を見せられまして、16の絵を見せられまして、採点とは関係のない課題をその後に行って、その後につまり記憶を妨害させるような行動をその間に取らせた後に、さっきの記憶をきちんと保っていられてるかと、保っているかどうかということを、16の絵を思い出せるかどうかということでチェックをしていくという、そういうテストですね。手がかり再生というのは他にも、たくさんの数字を見て、その数字の中で、指定された数字を選ぶことができるかというような、そういうテストなどがあります。さて問題はこういうことです。こういうテストによって認知機能に問題が少しある、あるいは非常にあるというように、こう認定された人と交通の安全が確保できていないかどうかという、その状況はどうつながっているのだろうかということです。分かりやすく言えば、第一分類の人というのは運転させたらもうどうしようもなくなってしまう、第二分類の人というのは少し問題がある、第三分類の人というのは事故を起こす可能性が非常に少ない、そういうような関係になっているのかどうかということです。で、実際にこの分類でどこに分類されたかということと事故の発生状況の関連を調べたデータがあります。でそれを見ると、第一分類が事故を一番起こしやすく、第二分類はそれに次いで、第三分類は事故を起こす可能性が低いというようには実はなっていないのですね。第一分類より第二分類の方が事故を起こす可能性が高かったりしてます。それは今申し上げたさまざまなテストがそのまま事故の発生可能性につながっていないということを推測させる要素です。ダイレクトにつながる、もしこのことを起こす人は必ず事故を起こすとか、このような点数になった人は必ず事故は起こさないとか、まあ、そこまではなかなか認定しにくい、推定しにくいということは、それは私も分かりますけれども、第一分類、第二分類、第三分類の順に事故の発生が少なくなっているということもないのだということになってしまうと、さてこの分類だとかテストの中身だとかいうものはどれだけ事故防止に意味を持つものかということは当然疑問になります。でしかしこの制度が導入されて4年が経過する中で、そういう観点からの反省といいましょうか、総括が少なくとも一般に知られている中では行われていないように私は思います。統計のデータがそういう結果になったとすると、これは重大な問題ではないかというふうに私は思いますし、そのことについてこの方針を決めた警察庁などはどういうふうに是正の改めての方針を持つのかということが問われると思うんですが、どうもそういうことは少なくとも公に見えるところには出ていないように思うんです。で、実際にこの後期高齢者の方の認知機能検査にはその対策本というのが売られていまして、これをチェックして勉強していくと認知機能の検査の点数が上がるとされます。 さてそうするとその勉強していって点数を上げて分類をもういい分類のところに入れてもらうということは技術的にそれなりに可能なんですね。受験勉強しているのと同じようなことですが、まあ、そういう勉強をすれば分類は良くなっていくという実情もあって、実にそういう本はたくさん売られています。その気になれば認知機能検査の前に、まあ、いわば勉強して臨んで成績を上げることが実に可能なんですね。さあそういう状況を全体として考えてみた場合に、本当に交通に危険を生じさせる人をあまたの免許保有者の中からこう推定をしていくという方法論の科学的な精度の高め向上ということは、もう少しきちんと行わなければ意味がないのではないかという気が私はします。制度実施4年の今日ですが、この認知機能検査というのはこれで良いのか、実効性があるのか、何のためにやってるのかというところがもっと正面から論議されてもいいのではないか、されなければいけないのではないかというふうに私は思うのです。皆さんどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。